やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオのサメ島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
今回は週刊ファミコン通信通信やりますよ。
はい、
2016年3月31日号。
はい。お、ミクちゃん、
初音ミクが表紙で、
手がケツじゃない。
ちゃんと手のひらじゃないですか。
そうですよ。
俺が見た時手のひらには尻があったのに。
あったんですよ。電子の寄せは手からクソするっていう。ねえ。
そうですよ。
松下進先生の、行き過ぎたディフォルメによってね。
手からクソが出るはずだったのに。
これ原作者の人が書いたかな。
らしいね。
あ、そうなんだ。
元の絵の人だって。
あんまりこの人、
うん、
絵が安定しない
なあ、
うん、うまく言えないけど、なんか見るごとになんか絵柄変わってるような気がするけど、
一番最初の絵が良かったね。
そうね、うん、奇跡の一枚だったね、うん、はい。で、特集は何ですか。発売直前特集、初音ミクプロジェクトディーバクロス。
クロスなんだ。
X かな、どっちかな。
ああ、まあどっちかな。
そうですね。で、任天堂新作特集、スターフォックスゼロ、スターフォックスガード、星のカービィ、ロボボプラネット、ディズニーアートアカデミーと。
は
あ、じゃあ、行ってみましょうか。
はい。
はい。お、来た。
ね、見開きの広告は、
ええ、
エルダースクロールズオンラインですね。
はい。完全日本語版。ね、これ DMM がやるやつですね。
うん、ええ、あ、パソコンね、ハードディスク乾燥ができました
よ。あ、ようやくやりました。
うん。で、昨日 OS が立ち上がった。
はい。
で、さらに調べたら、
うん、
マウスコンピューター専用のリカバリーディスクがいるんですよ。
はあ、ははあ、
でも、それはあなたは持ってないはずですってその母船に言われたの。
うん。
なぜなら、あげてないから。
くれよ。
みんなは、パソコン買ったら、まず自分で DVD に、リカバリーディスク焼いてねって説明書に書いてあるでしょって言われて、
うんうん、
バカじゃないのって。
あ、鼻で笑われたんだ。リカバリー持ってないんだ、ウケるって。
じゃあ今からもう1回だけですよって、
うん、
1回だけ送ってあげますから、
うん、
それまで待ってください、
うん、
今待ってます。
待って
ます。それがないとウェブでげんですよね。
はい。
うん。
すごい、すごい。鼻で笑われた上に、お情けで、リカバリーくれるっていう、すごい。
もう、マウスコンピューター使わない。
そうなんだよな、うん、マウコン。前も話したけどね、うん、俺も会社で2回、自宅用で1回ね、マウコンでしくじってるんだよね。もう3回もやればいいでしょ。
何をしくじるの？
いや、会社の PC はね、
うん、
なんか知んないけど、すぐに落ちるっていうね、謎の仕様で。
PC 組んでる人が下手なんじゃない？
なんか下手だったんね。当時、うん、何年前ですかね。もう8年前ぐらいですかね。
あ、
で、家の PC はね、もう本当に致命的なやつ。DVD トレイが開かないっていう。
うわ。
で、中見てみたら DVD のハーネスがついてなかったっていうね。どうやってチェックしたんだお前はっていう。
チェックしてなかったんだろ
うな。チェックしてなかったでしょうね。
めんどくさいし、いいかって。
すごいね。というね、こう。
そう、サボテンもなんか若いあんちゃんでね。
うん。
なんかぼんやりしてましたよ、対応は。
そうです ね。ね、何 ?MC2 人がこう、全力でディスる。マウスコンピューターということでね、うん、
でもパッと見性能と値段のお得さは、うん、マウコンが一番いいよね。
そうね、それで騙されちゃうんだよね、うん、
デルなのかな、やっぱし、
うん、
多くの企業はデルを使ってるよね。
はい、
それはやっぱ安定してるからなのかな。
俺の今の PC もデルですよ。
ああ、デル、XPS かっこいいよな、ね、デルのゲーミング PC。
そうゲーミング PC 未だに使ってるとすげえ笑われるんだけど、
めっちゃ光るよ。
うん。
最高じゃん、
ね、
何君らのパソコンは光らないのかい。
光らないのかい。そんなペラペラで大丈夫なのかい、
うん、やたら箱でかいし光るし、
うん、
めっちゃ強そう。
強そう。
トランスフォームしそう。
いや、戻ろう戻ろう。報道特集1、 ポケモンセンターのこれからの展開。はあ。小村社長に直撃インタビューということで。はあ、ポケモンセンター、京都ができんだね。
あ、そうですか。
うん。お膝元でなかったんだね、今までね。
うん。
へえ。
行ったことありますか？
いや、ない。ある？
梅田のにね、ありますよ、行ったこと。
ほ
ん
と？
うん。まあ、ポケモン、そんな用事ないから。
まあね。
ポケモンには。
そうですね。
テレビも見ないし、ポケモンも長らくやらなかったですしね。
うん、
ポケモン、ホワイトぐらい。
サメ島がやってんだよね。
うん。ホワイト途中で、あれ、なんかこれ、つまんねえぞって。
つまん
ねえ。赤の時と全然変わんないじゃないかって。絵が変わっただけで、
うん。
絵が変わって、ポケモンの組み合わせの相性が複雑になって分かりにくくなったおかげで、
うん、
やりづらさが増したなって。
なるほどね。
うん。
まあ、しょうがないね。そこら辺は、こう、変わんないことを望んだ結果だと思いますしね。ユーザーがね。
なんか変わっちゃったんだよ、ところが。
うん。はい、報道特集2、リーグオブジェレジェンズ、日本に深く根付くための戦略。あ、なるほどね。オンライン対戦ゲームリーグオブレジェンズの日本サーバーでのオープンベータテストがスタートしたと、
うん、
ははははで根付かせようと頑張っておりますよって感じですね。すごいね。まあプロゲーマーを根付かせたいんだね、きっとね。
まあね、
うん、
国勢的に足並み揃えたいんじゃないですか。
だろうね。まあそこで日本が重要視されてるよと、
うん、
すっごい大雑把にね。はい、はい、新作スクープ。
でもそれって、うん、LOL とか、
はい、
その競技を見ることが楽しいんだっていう、見る側に対して楽しさをアピールできないと絶対票、ね、伝わらないでしょ。
裾野が広がんないとね、うん、
まあ、プレイヤーが増やすことも大事だけど、
うん、
感染者もね、
うん、
やらないとね。
そうだね。
俺的には横浜スタジアムとかで、
うん、
でっかいモニター作って
はいはい、はい、
スタジアムのフィールドの真ん中に、ね、
うん、
プレイヤーが集まって、
うん、
やっぱコントローラー持って戦ってほしいよね。
コロコロ魂ね。コロコロっぽくとうとうこの時代来たっていう。
来たーってついに、
ね、
ゲームセンター嵐みたいな感じでさ、そうそうそう、
すっごい隅っこの方で木魚のポーズしてるやつがいるみたいな、
ね、なんかついつい幕張とかさ、
うん、
屋内でやりがちだけど、
うん、
横浜スタジアムとか、まあ、今後楽園スタジアムはないからね、
うん、
神宮とか横浜スタジアムとかそういう屋外の球場を使ったゲームイベントがあったらね。
そうだね。
で生中継とかあれば、
うん、
テレビで、フジテレビで。
フジ限定なんだ。
フジテレビゲーム会社始めるんだよね。
あ、なんかソシャゲのやつ、
うん、
うん、なんかチラッと見たな。
見たね。
うん、どっかと組むの、あれ。
知らない。やっぱ気が狂ったのかね。
うん、もう何やってもダメだよって。
よし、ゲームなら俺でもできそうだ。
できそうだ。
じゃないじゃない、電通のやつも言ってたし
ね。電通のやつが簡単だって言ってたねえ、もう Your Time 始めようと思ったらね、あのホラッチョさんがホラッチョさんがね、とんでもないことになって、
ホラッチョホラッチョ
ホラッチョホラッチョね。
何さん本当は
川上慎一郎だったっけな。
そうか、
うん、
川慎です。
もうスーパー日本人だったっていう。
ホラッチョ川慎、
うん、
ですね。
そうですね。
はい、すいません。
はい、新作スクープ、フェイトエクステラ。ああ、エクストラからエクステラへ。
へ
え、これはアクションゲームなんですかね。あ、これかフェイト無双って言われてたやつは。へえ、
あ、本当だ、無双っぽいね。
そうだね。でも開発マーベラスなんで無双ではないですね、
うん、
無双っぽく見えるっていう。嘘無双ね。
ひどい。
いや、オメガフォースが作ったやつがフェイトなん、あ、無双なんでしょ。
そうだよ
ね。ということはダメですね。 あ、出た出た。出た。スターフォックスゼロ。
開発はプラチナゲームズなんだよね。
そうですね。プラチナがいっぱい今作ってるんだよね。
うん、
そのうちの一つがスターフォックスゼロということで。なんか探査型なんですかね。
ね。
うん。本作は宇宙を股にかけた、雇われ遊撃隊スターフォックスの活躍を描く人気シューティング最新作だ。パワーアップした磁気、アルウィンと、Wii U ゲームパッドを駆使した操作がシリーズ史上最大の激戦と興奮を演出すると。はあ、なるほどね、
うん。
なんかこれまでのあれと違いとかってあるんですかね。
新しい、
うん、
ウォーカーっていうのに変形するってのやりますよ。
うん、おお。
二足歩行の。
はいはいはい。折り紙変形みたいなやつが。
うん。うん
羽が足になる感じですね。
そうそうそう、
かわいい。
そういう機能もあると。
なるほど。
あとはまあスターウルフも出るんだね今回も。
うん。
まあ64以来の新作ってイメージだよね、正当な。
もうそんなに経ったんだ。
なんで？
新作
これまでもさ、スターフォックスはシリーズ出てるんだけど、
うん、
なんかただの。本当は別のキャラだったんだけど売れなそうだからスターフォックスと置き換えたやつとか、
うん、アサルトだっけ、
アサルト、
うんうん、で売れなかったですよね。
そう、
うん、
これじゃないっ
ていう、これじゃない、
まあそういうのが続いたり、
うん、
最近だと 3DS でねやっとこさ64版のね移植ができたりっていうぐらいで、
意外と冷遇されてるんですね。
かなり冷遇されてる方だと思うな、
うん、ほら、あ、初代アーウィンも出撃って、
ああ、うん、FX スーパー FX チップによるポリゴン表現、
うん、そうですね。
ウォーカー FX、
本当にもう何嫌がらせみたいに、もうもうカクカクカクカクっていうか当時のまんまの
本当だ。なんか BGM も初代のになるんだよね。
へえ、そうなんだ。ダルダルダ
ル、通信の時の音が気持ち悪いんだよ。
見てけろ見てけろで、
うん、それはコメント欄でしょ、
うん、
ガルガルガルガルってドロドロ、でも録音になると、
うん、
ファックスって、
うん、
後ろの敵を追い払ってとか言ってくるじゃん、うん、
はい、
もうがっかり
ね、がっかり
このスターフォックスはどうしたってこうスターウォーズのこう、うん、印象というか影響は避けられないじゃん、
はい、
それだけに、
うん、
やっぱり宇宙人の人が喋る独自の言語っていうイメージをやっぱり最初持つわけで、
はいはい、ド
ブドブドブドブっていうのは、うん、でもそこをさ、うん、女の声でさ、ペッピーの声とかされちゃったらさ、
うん、
お前それ違うんだよ、
うん、
スリッピー等とか、
うん、
声とかされたらさ嫌じゃん。
なるほどね。そう、世界観をもう作ってたのに頭の中で、
そうそうそう、うん、
日本語喋んなっていうことね、うん、
で声優使ってもいいけど「ダルダルダル」とか「ホントにことか言わないと、
うん、
そこはスターフォックスの世界観じゃないだろ
う
って。
そうね、うん、だからそのそういう場合ってさ、多分ものすごい芸達者を呼ばなきゃダメだと思うんだよ、その声優でも、
うん、
いまだにほらアンパンマンのチーズをこう山ちゃんがやってるみたいな、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、うん、あれはもうなんかこう山ちゃんは超絶テクで、あ、もうあんあんしか言わないのをこう感情があるようにこう演技してると、
はい、
うん、チーズは喋ってるって言うんですよ皆さん。
なるほど、
それをギョギョギョギョギョ林原めぐみとかがさ、
そうだよそれをやるべきなんですよ。だってよ、スプラトゥーンは徹底してイカゴでしか喋らないだろ、どれが、どこの、どんな場所に出てきても、
うん。
それはやっぱり世界観を大事にしてるかどうかだよね。
そうですね。
ディレクターの意識の違いだよね。
うん、なるほどね。
スプラトゥーンの方がその辺はちゃんと意識してるね。
はい。お、で、またスターフォックスですね。スターフォックスガード。これ Wii U。
ケロケロ見てケロは主役のゲーム。
うん、おお。
どういうジャンルなの？
スリッピーが開発したメーカーでレアメタル採掘基地を防衛せよ。ほうほうほうほう。なんかね、ゲーム画面はね、そのマルチモニター になってて、こう何真ん中がこう前傾図なんですね。
うん、
はいはいはい、あ、レーザー付きの監視カメラで侵入者たちを破壊せよと。あ、
うん、
はいはいはい、あ、だから死角とかに潜んでるやつをこう何カメラを回して見つけて撃つとか、そういう感じなんですかね。
うん
うん、これ斬新ですね。
ね
ー、はい、
星のカービィ、
お、
ロボプラネット、
ロボボプラネット、
そうだ、
カービィがロボボアーマーで大暴れ。おお、あ、ロボ、お、なんかカービィがハルクバスターみたいになってますよ。
カービィあれみたいじゃないですか、あの、うん、キャプテンコマンドの、
ああ、あっちの方が近いか、フーバー、フーバー、
フーバー、
うん、星のカービィシリーズ最新作、機械化されたポップスターを元の姿に戻すべくまたまたカービィが立ち上がると。ああ、これは吸い込むんですか、カービィは乗ってますけど、
やめたんじゃない、吸い込むの、
飽きたんか、
うん、どうなんでしょう。でもまあ楽しそうですね。
そうだね。本当に吸い込んでないな。
ロボボパンチで弾き飛ばせ。
ロボボアーマーでなーに。カービィが乗り込んで操作する兵器、手強い敵との対決で活躍したり、大きな仕掛けを動かしたりできると。またコピー可能な敵に対して性能スキャンすればモードがチェンジして、
スキャン、
新たな技が使えるぞと。
スキャンするの、
もう吸わなくなっちゃった。
じゃあもうカービィじゃなくてもいいじゃん。
うん、そうだね。
のマリオが乗ればいいじゃん、これに。
そうそうそう。
うん、じゃあハウディホーとか言いながら、
うん、
ね、いろんな敵スキャンしてね、百列張り手とかしたらいいじゃん。
うん、したらいいです。
スーパー続きとかさ。
うん、ああでもちゃんと、あ、違う、これは違うゲームか。
うん、
みんなでカービィハンターズ。
うん。
ああ、ん？
いや違う。
違うの、あ、サブゲームか。
うん、
ああ。あ、ちゃんとあるんだね。
新しいコピー能力の紹介だった。
ああ。
だから、カービィ本体もいつも通りのようには。
動くんですね。
するんだ、
ね。ああ、よかったよかった。
うん、よかったよかった。
安心した。
うん。うん、
もう、おかしくなっちゃったかと思って。ね、よかったね。で、サブゲームでカービィハンターズっていうのもあるよと。
うん。
あ、ニンテンドー新作特集4。ディズニーアートアカデミー。ディズニーキャラクターが素敵に描けちゃう
ね。このデモとして貼られてる画像は、
うん、
こんな絵が描けますよって意味だよね。
そうだね、
うん、だ最大限うまく描けてこのぐらいだってこと。
まあでもこれ描けたら嬉しいんじゃない。
嬉しい。途中で飽きるよ子供こんなの。こんな曲やるわけないよこんなのね。線柄をトレースして、
うん、
ちょこっと間違えた時点で、あーってなって、もうやめたって。
それあんたのところ長女で。
もうね、
うん、
見るよりも明らかです
ね。そうそう。根気ないんですか？
ないでしょ。
ないでしょ。
いや、もうこういうことに関して、ね。
ああ、そっか。うん、あ、でもなんか前、ほら、奥さんがアップしてた絵がすごかったよ、なんか。
あ、
なんかフクロウの、
そうね、
うん、
うん、
真っ黒なフクロウの、
あったね、
あった、あれすげえなんか心の闇を感じた。
そう、で、なんか実はそういう闇を抱えてるのかもしれない、
うん、でこう心の闇抱えてるんですかって聞いたんですよ、
うん、
そしたら、いや、あれはあの課題でその下に色を塗って、
うん、
でクレヨンの黒をねこうその上に乗せて、
うん、
でそれをこうなんかあのザクザクそぎ取るっていう、
まあ、エッチングみたいな、
エッチングですね、画法でやったからこうなったんですって言って、
うん、
はい、やって、ああ買いかぶりすぎたと思って。
みんな来るんだよね、だからね、
そうそうそうそう、みんな心に闇を抱えてる人みたいな、
みんな心に闇を抱えてんだね。
うん、そうそうそう、あ、そうですか。はい、ファミ通トップ30、1位がガンダムブレイカー3のビーターと PS4 が1、2で入ってますね。ポケットモンスター、赤、緑、青、ピカチュウ、ダウンロードカード版、これが3位に入っちゃうんだ。
全部合わせて10万。
すげ
え。いくらですか？
これは、各1200円。
そんなすんのかよ。
結構高いね。
私は赤とピカチュウやりましたね、うん、当時。
はい、あ、続けて。ハイキュークロスマッチ、クロスチームマッチ。
うん。
マリオ&ソニック、あと、リオオリンピックと。シャーリーのアトリエプラス、ご注文はウサギですか、ワンダフルパーティー、ライフイズストレンジ、進撃の巨人のビータと PS4 版という感じになっております。はい。
ご注文はウサギですか、
はい。
ワンダフルパーティー。
これ、ごちうさって言われてるやつですね。
あ、なんかあるんだ、そういうの。
はい。
なんなん、頭おかしくなったの
だったら。
ご注文はウサギですかって。
はてなはてなですよ。
ね。
どんなアニメかは僕もよく知らないんですけど、
うん、
なんか可愛い子ちゃん。
古川さん、この写真 何が描かれてるんですか、この画像は。
可愛い子ちゃんが二人こう枕を並べて寝てますね。
で、何してるの、
何してんだろう、何してんのこれ、
うん、ん、この左の子はあのボクシングでいうとこのピーカブーの構えを
殴り合うのかな寝てるっつのに
構えを取ってるかな、
一歩ちゃん、
うん、
多分そういう内容じゃないと思いますけどね、ポケモン強いですね。
ね、
ガンダムブレイカーがこうね、あの売れたのは良かったんじゃないですかね、
うん、
はい、期待の新作トップ30、ファイナルファンタジー15、ペルソナ5、ファイナルファンタジー7リメイク、
うん、
ドラゴンクエスト11の 3DS 版と、その次は PS4 版となっております。
11どんな内容になるのかね、
どうすか、ね、
10みたいなことにならないといいけど、
どうすかね。
オンラインにされると途端にやる気なくすからさ、
うん、
オンラインになることをもうね、法律でなくしてほしいいや、モンハンはやってくれていいと思うよ、うん、フロンティアとかいうやつ、もう全部やったらいいよ、どうせ、うん、私はやらないからね、
うん、
でもドラケンにしても、
うん、
エルダーズスクロールズにしてもね、
うん、
オンラインにしちゃうと本当のナンバリングタイトルを1個分待たなきゃいけないじゃん、余裕、
はい、
余分に、そんなこんなねクソつまんないね、つまんないかどうか知らないけど、
うん、
なんかそのオンラインのせいで、
うん、
淡路恵子さんは死んでしまったんだよ。
そうだね淡路恵子さんかわいそうに ね本当にね、まあ、その前のねないんだってちょっとご不満だったはずですよ、
うん、
こんなちっちゃな画面でと、ね、DS のね、
あ、でも LL あるのって、
うん、
あらって、
うん、
じゃあいいかなって、うん
まあね、
はい、
いや、こんな感じですかね。じゃあどんどん行きましょう。お、クロスレビュー。
そうか、そう、ちょっと今思ったんだけどさ、淡路恵子ね、
うん、
Wii U だったらさ移植できるかもしらんね。
何を、
そのドラケン9とか、
ああ、
かもね、テレビにつなげる2画面のものと、
うん、
任天堂はさ、スーパーゲームボーイとかさ、携帯機を逆にこう据え置きで遊ばせるっていう商売もしてるじゃない、
うん、
Wii U はちょうどいいのかもね、移植させる上で。
まあね、
うん、
でもあのゲームってさ、あのドラクエ9ってさ、
うん、
いろいろこうなんか管理大変そうだったね、サービス管理が。
あ、
うん、あの間の酒場のさ、あのあれとかいろいろあったしさ、
うん
うん、なん か単純にこう移植しましたってだけでは済まなそう な内容でもあるからね、
うん
うん、本当にあれはもう旬のもんだったね、すごいね、
あれ本当にね、うん、旬の時にやっといてよかったよ、
やっといてよかった。
高広の地図だっけ、
ああ
、あったね、
あったね、うん、そうそうそう、
あれも見つけてラッキーと思って、
うん
ね、速攻アクションリプレイの経験値4倍とかで、
うん、
育てまくったよ、
まあ、はいはいはい、まあまあまあ多くは言わんどこ
メタルサインばっかりいるところにプロアクションリプレイを装備していくと、
うん、
腰が抜けるほど、
うん、
成長するぜってテレレテテテテ
テ、
うん、なりやまない、
なりまない楽しかったけどね、うん、俺は使ってませんよ、あの オンで繋げてないよね、サムリオさんね。
あ、そんなの俺は本来は決してしない。
あ、分かった。そうそうそう。むしろ。それはちゃんと言わないと、ほら。チートやろうと思われちゃうから。
え、オンで繋げてなんかするの？
したしたした。あれ、協力もできたし。
へぇ。
うん。ほら、一時期秋葉原のさ、ヨドバシの前はすっげえ大混雑してたよね。
ああ。それはドラクエか。
ドラクエ9をみんなやってたんだよね。懐かしいですね。あ、で、クロスレビューに戻りますけども、なんかさ、ファミ通の紙面ってなんか、元に戻ってない？
順序は元に戻ったね。
戻ったね。
クロスレビュー一旦、ちょっとこう、
うん、後ろに、
あれっていうのところに行った。
異常に後ろにあったりしたよね、うんうん。
もうさ、ファミ通的にはクロスレビューやりたくないのかな？もうタイトルもさ、完全に網羅してるとは言えないじゃん。
うん。やってないのある？かな？
なんか少なくない？
少ない。
ね。
ねえ。やめたいのかもね。で、今回、殿堂入りが、デッドアライブエクストリーム3がゴールド。信長の野望創造戦国立志伝がプラチナ。で、プロジェクトディーバー X がプラチナ。ダンスウィズデビルスというのがシルバーと。トラックマニアターボっていうのもありますね、シルバー。さあ、どうですかね、デッドアライブはまたプルンプルンしてるんですかね。
ねえ、
ねえ、
プルプルしてるでしょう。
今回は柔らかエンジン 2.0 だそうですよ。
まあこういうのを使ってね、実況プレイとかする人もいるかもしれませんが、
うん、そうです
ね。まあここで今思い出したんですけど、アマゾンプロダクツではですね、ゲーム実況チャンネルというのを
今ここでぶっ込むんだやってます。そうそうそうそう、
これまでにもランブルシティや大人気のセブンナイツなどの動画をアップしております。
はい、
それとブロフォースもちょっと実験的にプレステ4から直接アップするという試みを続けています、
うん、はい、
ということで皆さん、アマプロ実況チャンネル、アマプロ動画チャンネル、
うん、
にご登録よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういえば前にさ、やったやつ、やったランブルシティのトマトマッチのやつってアップしてないんで、できなかったね。
ランブルシティだけはね、うまくダウンロードできなくて。
なんでかな。
今日はメディアを持って帰るUSB を使って持って帰ろうかと。
だけどちょっとふーちゃんの仕事がちょっとね、
データ移して俺が持って帰るだけ。
ああ、そう、ああ、それは別にいいんだけどね。いや、ね、今日ちょっと急ぎ気味でやってるのはちょっと理由があってね。
ええ。
仕事が今、ちょっと急すぎるやつが一つ
あ
って。
まあ、今、フリースタイルだからね。
はい。
筆川氏は。
そうなんですよ。前の会社の同僚がですね、
ええ、
どうやら、こう、独立するということで。で、ふーちゃんなんか、やりましょうっていうことを言ってくれてね、
うん、
はいはいって、ありがとうってことで
やろう、
受けたんですよ。それで、アニメの仕事なんですけどいいですかって言われて、まあ大したの作れないよっていう。
動画描くの？
動画なんだけどさ、
うん、
俺最初聞いたのはさ、なんかね、会社のこう何、新卒者、その4月に入社する方々を、こう、その、会社の、その説明をするとか、あとは、その、社会人としての意気込みをね、こう、こういうふうな気持ちでやりましょうみたいな、そういうふうなアニメーション動画を作りたいっていう話だったんですよ。で、まあ結構短くて、3分ぐらいかな。で、最初聞いたのは、鉄拳みたいな感じでっていう、
鉄拳団の芸人さんの方。
そう、芸人さんの。
うん、紙芝居だ。
紙芝居、そうそうそう。で、ああ、あんな感じで下手馬なんだなと思って。わ、うん、かりました。やりますっていう。
うん。
こと聞いてさ、
うん。
で、じゃあ、そのつもりで待ってたんだけど、
うん、
筆川さん、ね。さっき、ミーティングしてきたんですけども、随分話が変わってきましたっていう。
は
ぁ？鉄拳、三風にっていうのは、こう、ちょっとこう、ささっとした感じという意味の、その、比喩で言ったわけで、
うん、
その、鉄拳三風ではないと、
うん。
で、どんな イメージが本当は欲しいんですかって言ったら、あの木を植えた男みたいなって、フレデリック・バック
あのめっちゃひげの濃いあの絵本読んで、
うん、
いい話だなって、最後切り株になっても、
うん
ね、木は少年にいろいろ与え続けたんだなって、いい話やってパタンって閉じたら、うわーってうわーってなる、あの、うん、木を植えた男
で、ね、木を植えた男、そこでうわじゃないんだよすごいアニメーションだなってとこでしょお前なんで鉄拳がフレデリックバックになっちゃうんだよ
あ、そうか、アニメの方か、絵本は、
うん、
絵本版だとさ、
うん、
全部読み終わって閉じると作者のさ、著者禁煙が、
うん、わかるけど、わかるけど、アニメーションね、うん、びっくりしちゃって、
うん、
なんだそれって、そんな仕事受けらんないよって、
うん、
無理無理キャンセルって言ったら、うん、いや、ちょ、船川さん待って待ってって、なんとかするからって、向こう困っちゃって俺ね、今、やってるんだけど。
困るな、そいつは。
いや、困る。まあ、向こうも。
俺のスケジュールがそいつのせいで、
うん、
台無しじゃないか。
なんで急に。
いや、考えたら腹立ってきたよ。
いや、
俺だってなんとか車調達してこっちにやってきてるのに、
うん、
なんで一本取って帰んなきゃいけないんだって。それはそいつのせいじゃねえかよ。
ごめん。今回許してくださいよ。
いや、うん、いや、それは、筆川さんがいいんだよ。
ええ、
そいつで名前なんて言うんです
か名前なんて言えるわけないだろ
このバカ野郎
いやいや、あの本当いい人なんでね、あのあギャラもすごい良かったんですよ。
だからギャラは俺はもらえないだろ。
お前そりゃそうだよ。
迷惑しかもらってませんけど。
分かった。なんでこんな時ばっか声でかいんだよ、いつもボソボソ喋るくせに
、うん、こういう時しか声出ない
怒ってないと声 でかくなんないんだよ
ね。なんないんだよね、うん、
あとはぼやき。ぼやきになるともう、鮫島さん声ちっちゃいからな。
ぼやき小さいよね。
はい。あ、続報。
は
あ、ギルティギア、イグザードレベレーターということで。はあ、すごいね。もうアニメだね。
これさ、プレイ動画結構すごいよね。
すごい。
全くこのキャラデザとかにはさ、何の魅力も感じないけど、
うん、
動きとか、すごいなって思うよね。
うん、もうアニメが動いてるようだっていう、
うん、
すごい陳腐な言い方ですけどいや本当にね、この言い分ってさ、すっごい昔から言われてたのね。で一番最初にね、ゲームに対してアニメが動いてるようだって言った最初のゲームって、うん、多分源平東魔伝かなって。
あ、
デカキャラね。
デカキャラだ。
アニメじゃん、これ完全にアニメじゃんって言って。アニメじゃないんだけど。
ないよ、あんな気持ち悪い腕ばっかり動く。
腕がぐるんぐるん。刀どうなってんだよ、みたいな。
あの挙動気持ち悪いよね。
気持ち悪かった。
ね、まあ、むしろそれがいいんだけど、
うん、
今の 3D モーションデザイナーには絶対作れない動きだよね。
うん、そうね。
どうしても自然な風にやれって教え込まれちゃうから、
うん、
あれは狙ってできる動きじゃないよ。
動きじゃない。
すごい、あんなの作りたい。
どんな作りた
い作れるようになった頃には仕事がなくなってそうだけど。やっと、ついに。
ついに。あ、そういう、こう、境地に達したみたいな。
過激鏡のようなモーションが作れるようにって、
うん、
と思った頃には仕事はない。
ない。ちょっと、鮫島さん、ちょっと到達しすぎちゃってって、仕事振りづらいんですよね。
決して腰の部分にアニメーション入れてこないんですよ。
入れてこないんです
膝から下しか動かないし、ない
これがいいんじゃよってじゃよって言い出す腰は動かないのがいいんじゃって
奇妙さは半端ないけど ね、
うん、なかなかね、こう極めれば極めるほどね、
うん、
人心からはちょっと遠くなってきますからね。
そうだな、
うん、はい。まあ、これはまあ、あれですね、実況動画がはかどりそうなね、タイトルですよね。はい。 モンスターハンタースピリッツ、灼熱と妖艶、これアーケードですね。モンスターハンターの、
ああなんか見たことあります、
ね、ちょっとこう対象年齢をちびっこ向けにしたやつですね。うん、うん、新たな力でモンスターハントに挑めと、
なんか SD モンハンみたいな、何が来るかみたいな、
すっごい頑張っていったよ。ナルガクルガみたいな。
ここに書いて
ある。書いてあったか。よく知ってるなと思ったよ。あんなにモンスターハンターが嫌いなのに。
モンスターハンターは嫌いです。
はい。
でもナルガクルガぐらいは知ってます。
バカにするなみたいな。
バカにしないでください。私だって知ってる。だってあれは何個か目の表紙やったやん。
う
ん
う
ん、
ああそうですよね。
ねえ、
これはこいつ、こいつ。
あ、ちょっと、ちょっと、寝てる、寝てる、寝てる。
こいつは
グピーマン。
はい、ガノトトスでした。
あ、惜しかった。
グッピーマン。
グッピーっぽいな。
うん、そう、そうね。まあ、まあ、大まかで合ってますよね。うんうん、グッピーマン。
水の中でほら。
そうそう、
行くでしょ、
そうそうそう、うん、まあグッピーマンでいいです。はい、おお出た陶器伝2、
すごい、
あれずいぶんデザイン変わってない？
陶器伝2ってね、開発中でちょっとだけ期待してるっていうやつでしたよね。
うん、
へ
え、なんかよりなんかモンハンに近づいた感がありますけど、
どういうことでしょうかね。
ねえ、これ、あ、でも続編作ってくれてよかったですね。
うん。
結構経ちましたからね。
ビータで買おうかな。
うん。
オメガフォースが作ってる。
もう、すごかったね、あの頃ね。陶器伝と、ソウルサクリファイスと、
ゴッドイーター。
ゴッドイーターと、もう一つあったな。
陶器伝以外で？
うん。
ファンタシースター。
ファンタシースターは、と、あともう一つ。ラグナロクオンラインかな、
あ
もう確かこれっぽくなってた。
ハンティングゲームのジャンルが、
うん、
ビータにモンハン来ないと分かった途端、
うん、
我もと、
そうそう。ポストモンハンはワイオイドンタイって、
全てはもうモンハンの手のひらの上で転がされているだけなんだよ ね、
ほんとね、作るの大変なのにね、みんなよく続いたもんだな。うん、
イラストレーター左なんだよね今回ね。
そうだね、前もそうだったね、左さん書いてて、
あそう、一作目も、うん、あそう、そうですか、
はい、よし、
データほらまたオンライン、
メタルギアオンラインだ、
うん、
おね、オンラインしたいんだね。
うん、
さあ、じゃあどんどん行きましょうか、ここら辺は。お、アンチャーデッドの PS4 版、
今回はねすごい
です、新作ですね、
あの主人公の姉さんには、
うん、
兄さんがいて、
うん、
姉さんの兄さんが実は生きていたんだよ。
どういうこと？面白い。
姉さんの兄さんがのサムが実は生きていて、
うん、
2人で大冒険なんだ。
そうなんだ、
うん、
兄弟プレイなんだ、
うん、
はいはいはい、息の合ったアクションって、兄貴が運転して弟がみたいな、銃撃つみたいな、そういうシーンがあるんでしょうね、うん、きっと ね、
お兄ちゃんってイサリア。
そういう関係なの？イサキが取れたの？
イサキ取れたの？
ああ大量だよって。そういった、
何でしたっけ、
まあ、あのホモ掲示板 の、 あの名作ネタコピーですね、
うん、
発展場であの出会ったお兄さんが変なプレーを要求してきたっていうやつですよ。
そうだね、すごいね、発展場は
ね、え、イサキは取れたのって、え、イサキって驚いた顔すると、うん、目を潤ませてね、言って上目遣いで、 あのちゃんと演技をしたっていう心温まるいい話ですよね。
あったかいね
心と腸内があったかいということで、はい、エルダースクロールズオンライン
今回動物乗れますよっていうお知らせね、
うん、そうですね。
これまでのシリーズでは、
うん、
馬にしか乗れなかったんですよ、
はい、
でも今回は馬とラクダと白クマと黒クマに乗れる
よ、うん、金太郎か
クマに乗れちゃうんだなっていう。
そうだね、ペットもいるんだ。ドラゴンガエル、サイジック豚、大体あれですね、やれることはエルダースクロールズシリーズでやれることはやれる感じですかね。
それっぽいね、
うん、
でも本当にあの錬金術とか、
うん、
そういうの組み合わせがうまくいっちゃうとめちゃくちゃ強い武器とかできちゃうから、
うん、
相当制限されるんじゃないかな。
まあそうでしょうね、
ないんだったら、
うん、
ドツ系になるでしょ。
戦争とかできるかもね。
なんかしますみたいなね PV ありましたよ。
ああそうなんだ
また戦争すんの、
うん、
もうこれだからオンラインは
戦争しないと面白くないじゃん、
うん、
ね。
まあね、一般的にはそう、
はい、はい、でスターオーシャンを華麗に飛ばし、
うん、
そうですね。お、ですね、無慈悲な8ビット。今回は山本佐穂さんは何やったんですか。私が小学生の頃に出会ったムーンという伝説のゲームがあるのですが、皆さんご存知でしょうかと。王道 RPG 全盛期に突然現れたシュールで不思議な世界観のゲームに、私は子供心をわしづかみにされたのだったと。
ほう。
その後ムーンの制作会社ラブデリックは3つの会社に分かれ、ムーンの世界観を引き継いだゲームをラブデリック系と呼び、20年経った今でもコアなファンがたくさんいます。すっごいうざい感じになってますね今ね佐保さんね私はそのラブデリック系のゲームが大好きなのですと。もぎたてチンクル、チューリップ、チビロボ、ルームオブローズ、エンドネシア、
ルールオブローズだけちょっと浮いてるね。
そうだね。あ、チューリップもラブデリック系なんだ。
うん。
あの、あれだよね。野口さんがやってたやつだよね。
野口さん、ムーンの絵って野口さんかな。
あ、どうだ。
どうだった
わかんない
。あんまり私、詳しくないんです
よ。そうだよね、うん。うん。で、そんなラブデリック系ゲームの新作がアプリで登場したので、今回ぜひ紹介させてください。ここまでが前置きって長い。あ、で、そのアプリの名は勇者山田くん。
うん、
山田くん36歳パンツ一丁がご近所に住んでいる女子高生を口説くというストーリーからしてぶっ飛んでいますと。これ前に紹介しましたよね、
うん、
あのゲーム制作会社勤務36歳、出社拒否気味という、
そうそうそう、
あの設定が非常にリアルで大絶賛だった、
うん、そう、
はあ、そうだよなって、
わかる
わかるそうね、もう勤続10年目でだいたい出社拒否気味になるよね。そのリアルさにちょっと震えた。
36歳のこの自作のゲーム作っちゃってさ、
うん、
それでなんかおかしなことになってくんだよね。
そうだね。
なんで女子高生にこう入れ込むかね山田くんは。
うん、わかんない。もう
ちょっと普通の神経してたらさ、
うん、
いくらか愛からってさ、なんとかしようとは思いもしないんだけどね、
うん、いやもうわかんない。もうその何、自宅とさ会社の行き来だけでさ、
うん、
こう一般常識がちゃんと保たれてるかっていうとまた別の話ですよ。
だから陰行はいい世の中からなくならないんだよ、
うん、ね、うん、でまあすごい山本佐穂さんがですね、
うん、
あの音楽も良いと、で個性的で気も可愛かったり、システムもバランスが良く、もう全てが最高なんだよ。
あ、
ね、あのしかもこのゲーム基本プレイ無料なんだって、信じられない、1億層ダウンロードしろ、これは命令だって、すっごいもう猛烈プッシュしてるの、なんか熱すぎてキモいっすって、うん、
担当の
後藤さんがもう代弁してくれるっていう、
ね、あのすぐ水品に噛みつく後藤が
はい
ドン引くというね。
そうですね。
山本さん頭から血流してない。
そうね。だって無慈悲な8ビットだっていつもはさ3段ぐらいなのにさ今回4段なんだよね。
うん。
で駒がめっちゃ多いんだよ。気持ち悪いね。
平川さん、このラブテリック系でなんかプレイしたやつってありますか？
いや、ないな。
でもなんかね、噂はよく聞くよね。
ありますね。
もぎたてチンクルって 3DS だったよ
ね。はい。あ、もぎたてチンクルと山田くんって設定似てますよね、きっとね。
うん。
うん、
36歳妖精。
妖精。
36歳。出社
拒否。出社拒否君
って。36歳、キーだ。
キーなんだね。
うん、
36歳と41歳ってのはなんか、あるね、多分ね。
チビロボとかさ、
うん、
これも評価高い。
高いね。
聞きますよね。ルール・オブ・ローズは世界観が独特すぎてプレミアがつきまくってますよ、
ね。うん。
でもやったこと
ない。やったことない。
ルール・オブ・ローズ怖そうだし、ちょっとなんか趣味性が強すぎて、
うん、
これ持ってたら変態だと思われそう。
思われそう。
なんていうの、萌え系のエロゲーよりもさらにちょっとねじくれてより深く奥深く、
うん、
どの強い変態性があるのよ。
はいはいはい。
ルール・オブ・ローズに、
うん、
やばいなこれ。
危険なものを感じ
る。男の人がそれ持ってるとかちょっと、いや女でも、
うん、じゃあ誰
が誰が持つの。
誰でもダメなんで、
うん、怖いって、
お、そして福光茂之ほのぼのゲームエッセイ漫画、すごい今回あの漫画の半分以上が女のはあのあれですね、女体ですね、
うん、例によって四段ぶち抜きの、
うん、そうですね、
ちょっとこう結城まさみを思い出しますよね。
あ、
結城まさみの漫画は
、ええ、
読んだぶち抜きで歩いてるとかやるじゃないですか。
やりましたね、
うん、
それって結城まさみっていうか、ああまあそうか、まあ、R も、
いや
R
も他にも、まあ、もちろんあるかもしれないけど、
R もパトレイバーも結構やってる
かな、うん、なんかよく見てたな、うん、見たなと思う。
まあストーリー漫画じゃないのにその読んだぶち抜きやるのはおかしいんですけど、無双って主人公が強いってことでしょ、そんな強くてゲーム成立するの、僕もこちらのギャルのように思っていたのですが、あ、これギャルが言ってんだ。自分が強くても拠点を守りながら戦うので、あっちを立てればこっちも立たず状態になって簡単にはいかんのです。例のごとく息子と協力プレイの末、やっとクリアできたステージがありました。ガッて。
それだけ。
それだけね。抱擁してますけど。あ、随分大きくなりましたね、息子さんね。
ね
え。よかった、よかった、一緒にゲームがプレイできる息子だなんて素晴らしいですね。
ね
え。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。お、これは何ですか？ファミク、ダジャレだ。
うん。
初音ミクちゃん。のファミクとかけてるんですね。
これあれだ、あの麻雀始める前の初音ミクだ、
うん、え、どういうこと、
表紙見たらほら1枚脱いでるだろ。
ああ、ほんとだ、
これあれどんどん脱いでくんじゃない、
脱いでくのか、
うん、
ああ、
ちょうどあの表紙の初音ミクはノースリーブなんですけど、
うん、
これはあの就活ジャケットみたいに着てますよね。
そうですね、
ネッカチーフと、
うん、
だからこれは2回勝ったのかな、
はい、
麻雀で2回上がった後の
はい、
初音
ミクですね、
表紙はね、
はい、
これマージャンなんですか。
いや違いますよ。かなんで勝手にマージャンにするの。
脱衣するんじゃないの、
うん、
しないんだ。
まあでもちょっとこう、
うん、
紙面がさ、なんかちょっとエロい感じだね、うん、まずは搭載モードおさらいと書いてあるから、
で脱ぐ、
脱ぐのかな。脱ぎませんね、
うん、
でも初音ミクってあんまおっぱい出してる絵とか見ないよね。
まあ ね,
ね、
でもなんかファンアートだとあるでしょうけど、
うん、あ、おっぱい放り出してるのあるけど、あんまセックスしてるのとか見たことないような気するな、
う
ん、何なんですかね、
何ですかね、
うん、はい、まあ、アーティストインタビューとかありますね、はい。
CA スタイル A、
うん、
何これ、
コラボ発表会、あ、なんか、航空会社、エアドゥとのコラボモジュールが登場と。で、ミクちゃんが、キャビンアテンダント姿になってるわけですよ。で、その記事の右下にですね、コラボ発表会にて、キャビンアテンダント服を着せてもらった初音ミクさんと、二次元の顔した、三次元の人が、
じゃあ二次元っぽい顔のマスクでしょ。
そうですね、
たまにコミケで見るおじさんでしょ、
うん、はい、まあ
おじ
細いおじさん、
細めのおじさんでし
ょ、うん、女の人もいいんじゃない。
ああ。
ね。
ね。
うん。
そうね、はい、
うん、はい、OK なんだよ、コメントなしかよ気持ち悪いの。
いやー、わかんないけど、うん、ちょっと思い出すことがあって、ずいぶん昔ですよ、アドバンスが出た頃の話ですけど、ゲームアドバンスが出た頃の、
うん、
原宿キリエランドに行ったら、
うん、
すごいロリータファッションみたいな格好した人がいて、
うん、
でグラサンしてるってすごい化粧濃い女の人だったの、
うん、
でその人とすれ違う時に見たら、
うん、
その化粧じゃなくて仮面だったんだよ。
ほう、
なんかちょっとこうヒゲとかちょっとチラッとうっすら見えて、
うん、
すげえ怖かった。
へえ、それ何年前。
15年ぐらい前。
結構最初期の原始二次元人だね。
二次元人、
うん、
二次元人
うまく言えないよ。
の野生の二次元
人、野生の二次元人
そうだったんだよ。
でもさ、今さ、この 3D のミクちゃん、
うん、その
実写のミクちゃんのさ、こう仮面とかってさ、
うん、
すごい研究され尽くしてるから、まあ、それほどキモくないじゃない。
そうね、髪の毛でうまくこう合成というか雰囲気よくしてるし、
うん、多分そうです。15年前ぐらいのさ、そのアニメっぽい仮面した人って多分見てらんないぐらい怖いやつ。
見てらんないぐらい怖かったよ。
だよね。
だ、全部おっさんのチョイスだから、
うん、
変なんだよ。服のチョイスも浮いてんだよやっぱし、うん可愛い服装なんだけど、
はい、
色合いとか何から何まで浮いてて、
うん、
でその中におっさんの顔があるのかと思うと本当に怖い、
うんうん、
なあって。
東京は怖かまちたい、
うん、
はい、発売直前特集デッドアライブエクストリーム3と。すげえな、柔らかエンジンは、
うん、
表現技術の進化で胸がお尻が弾けまくりって書いてある。肌の質感や弾力をよりリアルに再現するために開発された柔らかエンジン。プレイステーション4版は柔らかエンジン 2.0 を搭載し。
ちょっと待てよこれ。
うん。
VR。
VR、そう。
VR 来ちゃうじゃないか。
あのね、VR の参加をいち早く決めたんですって。超えてくもさんが、うん、でそれもその発表会で言われてたのは、あのデッドアライブでその VR 参加しなかったら俺は降りるって言い出したメインプログラマーがいたっていうこう熱いこう記事を読んで、あーって。
じゃあやるしかない。
やるしかない。もう、 こう原始の向こうに行って戻ってこないみたいな。
うん、
片道切符。
VR をつけたままなんですけど、うん、あのチーフ。
チーフ。いや、すごいね。よりでも良くなりましたね。昔はもう本当に、ダッチワイフみたいな感じでしたけど。
うん。すごい。
すごい進化だなぁ。でポールダンスあんだよねこれね。もう何がしてんだこのゲームはって。
すごいカジノもあるじゃん。
カジノもある。うん、あらゆる欲望が。
ね、
いや素晴らしいですね。
うん、
はい。信長の野望創造戦国立志伝。
はい、これなんですけど。
はい。
まあ基本。敵のグラフィックはあの信長の野望を想像を使い回してるんですよ、
うん、
でやっぱりこの上その一武将としてプレイできるってことで、太閤立志伝を思い出す人も多いと思うんですよ、
うん、
太鼓立志伝っていうのはプレステ2の時代まで出ていたシリーズなんですけど、まあ、
武将プレイができたね。
光栄で一番面白いシリーズなんですけど、
うん、
まあ、同じプレイをその太鼓立志伝のようなことができるかもしれないと思う人もいるでしょうが、同じ武将プレイを標榜する三国志13とも方向性が大きく異なる別のゲームだとここに書いてある。
ほう。
箱庭系領地育成ゲームプラス信長の野望創造のシンプル版ということで、
うん
うん、で領地がみるみる発展していくのが楽しいということみたいですよ。
ちょっとあれだね、その遊び方が違うってこと。
うん、まあ、ちょっとずつ成り上がっていくという、
うん、
いうのが楽しいのかな。
なるほどね。
太鼓立志伝はね、一武将としてこうプレイして、
うん、
お金稼ぎまくったりして商人として終わっていったりとか、
うん、
剣豪として終わっていったりとかいろいろあるんですよ、
うん、
それがすごい楽しいんですけど、
うん、
その辺のこう一個人としてその戦国時代を生きていくっていうところは、
うん、
どれぐらいね、ここのタイトルでは表現されてるのかなと思います、ね、気になるなって。
それは鮫島さん的にはやってほしい
大歓迎ですね。なるべく信長の野望そのものからちょっとなるべく離れた要素があった方がいいと思うんですよね、
うん、
信長の野望はあの国を栄えさせて領地を広げていくっていうのは主なテーマだから、
うん、
それをその同じ舞台で一キャラクター一個人としてどういう風に振る舞うゲームになるのかというのは気になるところですね、うん、
なるほどね。
3月24日発売だって
。あ、もうすぐじゃん。
もうすぐなんだよ。
そうだね、来週か、
うん、
あ、来週、あ、今週だ。あと3日、ね、3日後、
うん、あー、もうたまっちゃってない、やりたいのがディビジョンとかまだやりたいなと思うんだよね。
溜まってない時がないじゃん。
多分それは独身でも変わらないだろうね。
そうですね、うん、はい。ドラクエモンスターズがありまして、あとは、ダークソウル3。
ダークソウル3のさ、うん、この顔、メイキングの顔さ、
うん、
相変わらずなんかちょっとこの癖が抜けてないな。
そうだね、うん、
フロムならではの、
うん、あんまり
肝立体、
うん、あんまり良くないですね、
うん、この鎖骨から肩の絵のさ、
うん、
骨と筋肉の流れさ、
うん、
ひどすぎない？
なんか謎だよね、 これね。
この鎖骨はどこに繋がってんのって、
うん、
そこには三角上腕三角筋があるでしょ、
うん、
ね、僧帽筋上腕三角筋そして鎖骨でしょ、
うん、
なんで腕ないの？
うん、
勇気しません？
しますね、
ほんまにいつまでこのデザイナーを使い続けるの？忍者ブレードの時も思ったけど、デモンズソウルの時も思ったけど、ずっとこの人よね、きっと。
これもう分かってやってんのかな。
メインのデザイナーは多分社長の親戚かなんかで、
そういうこと。あ、でもさ、何これ気持ち悪いけど、
うん、
その気持ち悪いほらゲームじゃないですか。
はいはいはい。
だそれに合わせてその正確さよりも気持ち悪さを優先したってんだったら、あ、なるほどって思うけど。まあ、
そういうしかないよね。
うん、
実際は切れないから。実際はこのデザイナーをリプレイすることできないから、
うん、
そういう結論にするほかないよね。
ないのかな、
うん、
だからそんなことをちょっとあれですね、考えちゃうぐらいちょっと下手な人だよね。
うん、いつもでもこの人じゃない。
うん、
デモンズソウル、忍者ブレード、フロムのソフト見るたんびに、うわー、このデザイナー下手だなって終わらないなって
不思議だ ね、まあ、なんか
変な
力が働いてんでしょうね、きっとね、うん、
めっちゃ腕力強いとかね人事部3日で締めたとか、
ね、そんな 怖いからもう歯向かえないよって、うん、そんなかさ何
銃でカッコつけようぜとかなんですか。
これは
あほらあれじゃないですか、例によってほら日記第4回2ページ企画コンペ、
うん、あ前にもやりましたね、そういえばね、
うん、
前回の結果は日本三大 RPG はこれだと、ゲームを支え続ける、あ支える名脇役踏まれ続けて30年編クリボーのやつね、
あ、
うん、これがワンツーだったと。
さあ今回ちょっと印象だけでも見ていきましょうか、
はい、今回のラインナップ
もう引い
てみちゃう、うん、はい、あ大手お菓子メーカーのプライドが激突、ゲームの音も最強決定戦、
あーゲーム中に食べたいお菓子、
うん、カール、チョコボール、わさビーフ、じゃがりこ、サラダ、ベビースター、
うでかさん、
うまい棒、うーん手汚れないからじゃがりこいいんじゃないですかね。
でも油つくじゃん、
まあまあね、
という俺も同じ理由でさ、
うん、
まあ、この中だったらチョコボールなんだよね、
うん、
でも食べたくはないんだよ、
うん、
別に
あんまりこうチョコボールをさひょいぱくひょいぱくって感じじゃない
じゃない、つまりいらないんだよお菓子若い頃はタバコ吸いながらやったりとかさ、
うん、
しましたけどね、ねっモテラジ聞きながら、
うん、
エルダーズスクローズオブリビオンをつけて、
うん、
タバコ吸いながらプレイするっていうのが、うん、なんか幸せでしたね。
鮫島さんのゴールデンタイムね、
うんうん、土日のそういう土日がね数日間あったんですよ私の人生の中で、
はい、数日だけだ
と全部足したって10日いかないでしょ。
マジで、
うん、うん、だって週末ってさ、うん、2日しかないじゃん、
はい、
土曜日か日曜日どっちか会社行くじゃん、
うん、行くんだよなあの会社は何でんだ
でさ、うん、ゲームやろうと思ったらさそのどっちかの週に1日だけでしょ、
うん、
でゲーム10週間続けたとしてもさ10日じゃん、うん、最大で、
うん、
でそういうことできない日もあるじゃん、
はい、
となるとさわずか数日なんだよ、うん、そんな幸せだった瞬間も。
そうだね、
数日のわずか数時間よ、もっと言えば、
うん、
今無理だ
まあまあね、はい、ご家庭持ちましたしね、
次
はいはい、
あ何こういうこと飛ばしちゃダメだ、
飛ばしちゃダメだ、
企画は2ページほどなんだ、
はいはい、
いいセンスなメガネの秘密を探ってきた、
うん、
じゃちょっと結論は
結論え、
どっかいない、なんかこの辺に結論を書くでしょきっと、
ねなんかあれですよ、メタルギアとコラボしたんですよ。
あ
で折よく小島監督が新しいメガネを注文しに来られたんです、
はあ、
そこでお話しさせていただいたのが今回のコラボレーションのきっかけですねと、
あ、
うん、運命的ですねと。
なるほど、
コラボレーションのお話自体 JF レイさんからのリクエストだったと、
はあ、
そうなんですと。
なるほどね、 JF レイっていうメガネブランドがあるんだね。
うーん、
そこティアドロップ型の、
うん、
ちょっとこれじゃないティアドロップの、
うん、
寺尾明がかけてなさそうな寺尾明がかけてないタイプのやつだね、
う
ん、
そうだよね、
ダイモンとかがしてないやつ、
うん、
より現代的なやつだね、
でかかったよねあの頃のやつはね、
うんうん、欲しい寺尾明のやつああいうの欲しいさあ次、
はい、
2ページでわかるガルパンツアー
ガールズ&パンツァーね、
うん、ガールズ&パンツァ
ー、鮫島さんの訳し方すごい半端だったよね、ガルパンでもなかったよねガールズパンツァーって
ガールズパンツァー&アンドだけ取ったの
はい、もうすごいですね、もうロングランもいい加減にしろなんですけど、
ね、明太パークだけじゃないぞということですかね、
そうそう、うん、大笑い明太パークね、うん、あるある、行こう聖地大洗ピックアップマップ、ね、今もう町中がガルパンになっている
という、ガルパンテレビ版見ましたよ私ちゃんと
嘘つけ嘘つけ
女が出てくるとか全部早くだから俺が見たらパンツァーだけ、
うん、
俺はパンツァーの方は全部見ました。
あそう、どうでした。
いや楽しかった、
うん、
うん、あ戦車よく動くなって、
真面目な戦車アニメだったでしょ、
うん、
うん、
女の方はちょっとよく知らないけど、
うん、
なんかよく喋ってんなって。
よく喋って
んな早く選手出ないかなって
本当にね、鮫島さんのその視聴スタイルはね、あのもう好きな人が聞いたらもう本当に怒り出すやつですから。あの前のマドカマギカといいね、
なんかあったっけ、
マドカマギカ、お前あれだって倍速で見てたね、
う
ん、
あ、そうだ、倍速で見
て、倍速で見てテンポが速いって当たり前だよって
まあそうだよね、
すごいちゃっちゃか展開がもう速くてって、倍速だからなと僕は聞きながら思ってて、
うん、あれは確かに PSP で見てたのかな、
うん、
なんか、うん、ビータかな、ちょっと忘れましたけど、そうでしたね。ガルパン面白かったからなんか映画も行きたいなと思うんですけど、
うん、
できればね、椅子が動くとこで、
そうね、 4DX だからあれらしいから、あのすぐ満帆になっちゃうらしい
です
から
ね。そうなんだよ、すぐ満席なんで、迷惑だな、もう
迷惑だね、うん、もういいだろ君たち、もう何回見てるの、
何回見てんだよって思うよね、
はい、
銃でカッコつけようぜ、
うん、で銃特集ですかね、
銃がかっこいいゲームレビュー、バイオハザードシリーズ、うん、コールオブデューティーシリーズ、エイリアン VS プレデター、意外だね、
うん、おお、そうだね。でまあ今回銃の種類っていうか、こう銃をかっこよく構えるための基礎知識とかそういうやつですね、うん、ハンドガンとマシンガンの支え方をね書いてますね。
ね、
うん、
でもなんかサムライエッジかっこ悪くない？
ん？
サムライエッジかっこ悪くないですか、この
ベレッタ。あ、これか。これサムライエッジって言うんだ。
うん。ベレッタをベースにこうゲーム用にデザインされた銃のことをサムライエッジって言うんで。
へえ。
バイオハザードだけね。
うん。
なんかね、ちょっと
これダサいの？よくわかんない銃のこと。こんな感じ俺って銃のことってこんな感じなんだ
よ、ね、いやほら、
うん、
なんですかね、なんかほらキャラもののシャツとかさ、
うん、
に近いよ感覚的に。キティちゃん銃と一緒だよこれは何が起こってるかというと、
うん、
うん、
そう、あ、要はそのゲームのキャラクターが使ってるからかっこ悪いってこと、
そこまでじゃないんだけど、だから、うん、わざわざサムライチって名前つけてるし、うん、ラクーンシティのこうマークとかつけてるわけじゃん。
そうだね。
でまあ本当にキリちゃんがプリントされた銃と一緒なんでやってることはね。
キティちゃんがさ刻印された銃ってのは結構あれだよね。その皮肉が効いててかっこいいよね。
かっこいいね。
そのフルメタルジャケットのなんか、うん、ミッキーマウス、ミッキーマウスみたいな。
うん。
ああいうシーンみたいでね。
なんかメキシコのマフィアが持ってそうだよ。うん、
キティちゃん。刻印の。
ピンクと白のさ、うん、赤か。赤。白と赤のさ、デザインのベレッタ。うん、
ねえ。あったらいいね。
ねえ、ノーマーシーって書いてある。ハローキティのところに。
ねえ。それでサンリオが許可してたらいいね。
そんな情け無用だから、
情け無用
だ許可とかないから、
はい、
うん、
お、これじゃない、
配信王北口が人気者になるならこれを遊べ、
うん、
へえ。
なんか配信の配信向けするゲームってことですかね。
へ、うん、アウトラストリアクションに自信があるならホラーゲーをすると、
うん、
ビシージ不器用だったらブロック遊びみたいにしてオリジナルの車を作るの、これは、
うんうんうん、
これ何ですか、
アメリカントラックシミュレーター、シミュレーター、
うん、
長距離トラックの運転手として積み荷を運ぶドライブシミュレーターで、アメリカの交通法規に従って運転するだけというシンプルなゲーム性が特徴。
なるほどね。まあでも我々もねザ・クルーで同じような感じでやりましたよね。
やりましたね、アメリカ中を走り回りましたね、うん、
アメリカ横断、うん、ザ・クルー、
はい、そしたらもうケツを釜掘るやつが複数人いて泣きそうになったって。
俺のね支流ばかりをね追い求めて、
追い求め
オンライン上に何匹いるんだっていうね、追突中は、
ね、辻岡間みたいなやつ
ね 非常にカマホリックな感じで、
そうですね、今は落ち着いたんですかね。
ね、久々にやってみようかな。
うん、なるほどね。はい、企画ナンバー6、鷲崎武史という男、これ何ですか。
何ですか。
こういうなんかあれだよね、なんかアメトーク的なノリってやだ、もうなんか嫌だな。なんとかという男みたいなやつ。
へえ、
うん、
これラジオ、
うん、皆さん鷲崎武史という男性をご存知だろうか。剣じゃなくて武史、これだけを覚えて帰って お客さん。はあ、これは、いわゆるアニラジに代表されるラジオや声優イベントの司会などで日夜活躍しているタレントさんだと。はあ、アニメ関係の方なんですね。本企画は鷲崎武史という人物がファン歴10年以上のしんのすけが紐解いていくという趣旨。はあはあ、なんかそういう
こと。わかった。
はいはいはい。本物だ。企画ナンバー7。あの頃熱中したアーケードゲームにまた会える。あ、これハムスターのアーケードアーカイブスのやつですね。これいいじゃないですか。
ね。
アーケードアーカイブスのここがすごい。名作アーケードゲームを忠実に再現。バージョン違いや海外版も収録。ディップスイッチによる設定変更が可能、動画のシェア、アップロードキャストに対応と、
はあ、うん、
ボタン配置や連射設定が自由自在と、うん、まあこれはね、あの PS2 のあの俺たちゲーセン族がひどかったからね、
うん、
非常にこう素晴らしいこうサービスを提供されてるということで、
ディップスイッチってこと無敵にもできるの？
できるはずです
よ。あ、てかあれか、フリープレイにもできる。
フリープレイだね。
うーん。アーカイブス買いましたよね。
買ったっけ？
うん。実況も一回してなかったかな。
あれって PS4？
PS4。あ、違うか。
あれじゃない？
G クラスターの。
G クラスターじゃない？
うん、残念。
残念。アーケードアーカイブスはね、すごいラインナップがいいんですよ ね。あんまりやれないやつ、まあメジャーどこで言うと忍者くんとか、
うん、
アルゴスの戦士ね、ボンジャック、クニオくん、ワンダーボーイ、ムーンクレスタ、サロモンの鍵とかね、本当に移植がファミコンだけですから ね。テラクレスタ、はい、
ダブドラ、
うん、グラディウス、エージャックス、コスモポリス、ギャリバンってすっごい恥ずかしいタイトルだよね、これね。
パクってないっすよ。いや、全然パクってないっす。偶然です。
ねえ、シャリバンとギャバンを足した
ね。
本当に。そうですね。
いや、宇宙刑事じゃないです。コスモポリス。
そうです。あ、でも、これちょっと、あれ、興味あるのは、忍者くんアシュラのショーなんですけど、これね、なんで興味あるかっていうと、さっき言ったほら、バージョン違いを収録って書いてあるじゃないですか。
うん、
忍者くんアシュラの書ってね、すげえバージョン違い多いんだよ。
へぇ。
っていうのも、もういい加減、時間切れだから早く出せっつって、勝手に出しちゃったらしいんだよね。うん、
ああ、はいはい。
その開発中だったやつを。
うん、
で、あ、それじゃ困るっつって、その開発側が修正して直したやつと、あとそれの微調整版とか多分ね、バージョン3つか4つぐらいあるんだよね。で全部ゲーム性違うんだよね。
うわ、
それまで再現してたらすごいです
ね。すごい難しかった記憶があるよ。
うん、
まず三角飛びができるまでが大変だった
ね。でも面白いんだよね、忍者くんアシュラのショー、うん、そうね。で今回のプロジェクトの仕掛けに直撃と、目標というか夢は800タイトルリリースと、浜田ノートと呼んでいるものがありまして、そこにリリースたい作品約800のタイトルが書いてるんです。リリース後に赤い丸をつけてるんですが、まだ全体の20分の1ぐらいですかねと。
まだまだあるよ、
ね、すごいな。今年の夏にダライアス、 今年の秋に忍者ウォリアーズが出ますと。
おお、忍者ウォリアーズか、
ね、変なバックジャンプでおなじみの、
ね、歩きループも奇妙だよね。
奇妙でね、忍者ウォリアーズのバックジャンプを再現しようとしたらしいですね、あの、ファイナルファイトのバックジャンプは。
お、
うん、そんなことを前に秋満さんが言ってらっしゃいましたね。ああ、いいですね。
海のアーケード出してほしいな。 X-Men、 タートルズ、バッキーオヘア、
うん、あ、
シンプソンズ、
どうかしてたやつね。
最高にクールだった頃の
コロナ。移植もないしね、
うん、
うん、でも半券もの難しいのかな、この中のあれで言うと。
実績があればいずれはと思うけど、
うん、
まあ、ツインビーはあるから、コナミはやらないとかじゃないもんね、
うん、だコナミはいいとしても、そのX メンとかさ、うん、あの半券元があるやつはちょっと
ね
きついでしょうね。はい、じゃあどんどんいき、これで終わりですね、
うん、
あので
企画的にはどうでした？
企画的にはアーケードゲームが良かったですね、
うん、
まあ、あとはお菓子とか、
お菓子全然良くなかったじゃん。
まあ、こんなもんでしょ
う、
うん、そんな鷲崎武史とか言う人は知らないし、
配信をちょっともうちょっと読み込んでおきたいです
ね、うん、という感じです。皆さんもちょっとご確認ください。
はい、
さあ、じゃあちょっと急ぎますよ、すいませんね。はい、今日は、今週はビームはない。読もうコミックビームはないですね。
ないね。
はい。はい。そうですね。今、ベラベラめくってますけど。
うん。
止めてください。
あ、だったらさ、
うん、
ちょっとだけ。
はい。
インディーズの、シュプリ、シュプの、ノーツ、
うん、
夢の世界を潜って僕は幼馴染に会いに行く
という
不思議なビジュアルの
インディーゲームを好き放題紹介するコーナーと、はいはい、これは
Android と iOS、
うんうんうん、ほう、無意識とつながるという夢を冒険する高難度 RPG、 まずは情報を入れず試行錯誤しながら体験してほしい。じゃあ読んじゃダメじゃん。
はい、じゃあ。
はい。
じゃあ。シュプのノーツ、
ええ。
ね。皆さん。
やってみてください。舞台は夢の中です。
うん。なんか、明晰夢が見れる錠剤とかが出回り始めましたね。
本当に？
うん。
前なんかあの、ほら、夢を感知すると光るとかいうやつあったじゃない。
あ、それとは別だった。
別なんだ。
うん。
はい、新着ゲーム通信、アームドブルーガンボルト、そう、
え、続編、
続編だ、
もっとボリューム少なくしてほしいですね。終わんないんですよね。
すごい評価してましたよね、サメジョーさんね、うん、
でも終わらなかったです。
ボリュームいっぱいだから少なくしてって、
そう、
うん、
ワンピースバーニングブラッド、
お、
これは格ゲーっぽいですけど、
うん、ビータと PS4 ですね、
うん、これいつですか？4月か、
うん、キザル赤犬アゴキジ、桃太郎だね、
ね、
ね、
桃太郎はいないんだ、
ないんだね、
うん、
はい、あれですね、さすがこう鮫島さん、なんかにわかにこうワンピースに詳しくなってる
ね。そうなんです、今売れているハードはガンダムブレーカーの影響もあって、
マーケティングリポートね、
うん、
急に読まないでください、ガンダムブレーカー3が前作を上回る初動に、あ、すごい定着したんだね、ガンダムブレーカーね、
やりたいよね、
大したもんだな、
やってみたいよ、
うん、 そうね、そのおかげでビータがまた、お、ほら 3DS 抜いてるよ今週。
すげ
ー、よかったね。
3万台約、うん、累計4468万、
うん、
すごいよ、ね、やったじゃん。 Xbox One が205台も売れてる、
はあ、すごいよもう本当にやる気、やる気とかいろんなものがな、もうないよもう Xbox One。
これさ、
うん、
1台の利益ってさ、
うん、
いくらぐらいかな、5000ぐらい、半分の利益って、
うん、
ね、
恐ろしいね。
50万円ぐらいの収益を上げましたね、
うん、50万で一人も雇えないよ50万ポッチじゃん。
もう売る気ないんでしょ、だってプロモーションしてないもん
ね。してないもんね。だからこれで恐ろしいのさ、先週ぐらいだったっけ、あのライデンのさ、
うん、
5だっけ、
はいはいはい、
あれって Xbox One 専用だったでしょ、
うん、
何人買ったんだろう。
Xbox One のユーザーがまずさ、
うん、
6万5千人です、
うん、6万5千人は全員買わないじゃない。
買わない、
うん、
10% 買ったとしても6500。
もう顔牛なっちゃう
ライデン男だね、
男だね。
ジャガー、
うん、
Xbox One、
うん、
どうしたのっていうぐらい、
うん、
ねえ、
ねえ、何なんだろう。まあ多分国内で売る気はないんだろうけどさ、
まあまあまあまあ、まあ、
うん、
そうするほかないよ
ねえ、
うん、
かといって国外でさ、そんなにシューティングがお盛んだとも思えないしさ、
うん、
い
やシューティングはね地道にこう盛り上がり、ね、静かな盛り上がりを見せてきているのよね、
うん、盛り上がりっていうのは大体騒がしいですから静かじゃないですよ
静かなブームなんですよ。
ないありません、ブームは騒がしいんです
男ぶりっ子の人。
ああこの人ね、
うん、
なんだっけ名前わかんない、
わかんないけど映画見に行くたびにこいつのぶりっ子の喋り見させられて
る暗殺教室の
そうそうそう、
なんとかですよ先生、
そう
プリプリって、
そう、ね、うーってうーってなるやつ、ね、
違いますよって、おちんちんじゃないですよって巨大なクリトリスですよ僕のはってぐらいのぐらいのブリッコちゃん
ですよ、ね、ブリッコでしたね、びっくりだ
よ。何なのかな、本当にチンコついてんのかな、
うん、
びっくりだよね。綾瀬はるかの方がチンコついてそう。
そうだね、
うん、精霊の森人が結構すごかったんで。
精霊の森人って何や、
え
面白いね。
あ、見た、
見てない、
あ見てないの。
なんか昔足立姫がやってた清流伝説みたいでいいじゃん。
もうあれはちょっとあれと比べるのはひどいよ
あれファンタジーやるんだな、ドラ
マ。あれ足立由美ちゃんが波動拳打つ、
そうそうそう、
ね、
剣戸関と共演する
、うん、そうそうそう、加藤か鶴太郎がこう木をジャンプしたりとかする、
うん、
面白ドラマ、
ね、面白ドラマ
あれと一緒にするのはちょっと ひどすぎる。
違うんだ、
めっちゃ金かかってる
精霊の森人、
うん、
へえ。
面白かったよなかなか、
うん
うん、ですね。はい、じゃあどんどんいきましょう。伊集院さんはライフイズストレンジやってますね。
あ、
ち
ょっと次我が家に行って実況したいですよね。
実況できるのかな、ライフイズストレンジ。
うん、できるでしょ、やって。いや、じゃあ今日は試しましょうか。
いや、そうじゃなくて、その、許可出してんのかなと思って。
だ PS4 のシェアが使えるやつはもう OK。
OK、あ、そうなのか、うん。じゃあできんだね。
うん。
はい。
よっぽど嫌な人はシェアとか使わせないはずだから、
うん、
最初から。あ、オメガブーストか。
あ、
プレステ4。
ポリフォニーデジタルが初代グランツーリスモの後に発売したオメガブーストって知ってる？
知ってる知ってる。
あ、これってそう、あ、そうだったんだ。へぇ
ー。ゲーム屋さんでずっとね、私有代でプレイしましたよ、うん、僕。
グランツーリスモシリーズのポリフォニーからは想像もつかないが、本作はハードコアの世界が舞台の SF 作品であると。うん、昔、あの人はその下積み時代こんなことやってましたみたいな。そういうのにちょっと近いですね。そうですね。今回あれですね、ゲームの難しい話は最新のうんちくじゃなくて、
なんかね、編集の方から、
うん、
ちょっとこういう柔らかめのやつもやってくれって言われたって書いてあったこの前。
あ、マジで難しいからですね、
うん、
ちょっと被写界深度とか難しいからって。
いや確かにすごくいい話なんだけど、うん、難しいから後で読もうって思って、うん、もう半年読んでなかった。
そうね、リスみたいな状態でしたからね、
うん、ね、ちゃんとページ切り取ってまとめておけばよかった。
そうですね。オメガブーストの世界設定やゲームプランニングは8ビット16ビット時代に名を馳せた伝説的なプログラマー吉村勲、あ、吉村なんて読むのかなこの人、わかんないけど、後世氏が担当していると。吉村氏はテクノソフト在籍時にプラズマラインアルシスソフトウェア在籍時にスタークルーザーといった宇宙ものの SF 世界観のゲーム、ストーリー創作からプログラミングまで行ったゲームプログラマー兼ゲームディレクターと、
うん、
スタークルーザーは有名ですね。メガドラでも出てましたが、
うん、
なるほどね。これちょっと面白いです
ね。
ぜひぜひ読んでみてください。あのこれとはちょっと外れた話だけどさ、うん、グランツーリスモの影響で、その F1 レーサーにある世代ができたって話をちょっと、
ああ、はいはいはい、
あの、うん、記事で見まして、
うんうん
うん、なんかその、
ありましたね。
グランツーがさ、画期的なこう、リアリティのゲームだったわけじゃないですか。
うん、
その、車の挙動とか
ね、はいはいはい。
あれでこう、トライアンドエラーができる、したこう世代っていうのが、その F1 レーサーになった時に、や
その F1 だけじゃないでしょ、レーシング
レーシングゲーム、そうそう、レーシングゲームをこう体験したその世代がさ、こうレーサーになった
世代が、
うん、
あのレーシングスポーツ界に影響がいっぱい出たよって話。
そういうこと、そういうこと、ね、うん、
すごいもんね。だってグランツーリスモって、
うん、
あのグリブレーキも前輪にはさ、一旦ブレーキして前輪にフォースダウンさせた上で、
うん、
ハンドルを切りましょうとかさ、なんかすげえ細かくさ、うん、
細かかった。
ライセンス B までだったよ俺
やったんだ、うん、
なんかドリフトで10回回れとか、
うん、
それまでドリフト10回しろとか、そういう課題があってさ、
うん、
無理無理っ
ていやそれいい話だなと思ってさ、うん、その
だよね。
あれだよ、あの前のさアルファ号とかあったじゃない、
うん、
あれでさすげえなんか号業界の人が絶望してたけどさ、
うん、
アルファ号を導入した後のゲームとか作ったらさ、なんか面白い新人類出んじゃねえかなとか思ったりしたかな。
うんうん、そのアルファだけと対戦し続けた人、
そうそうそうそう、なんかアルファ号のその E 号の筋ってのがさ、
うん、
あのあんまこれまでの常識じゃ考えられない握手ばっかりだったらしいんだよね。うん、でそれでコテンパンに乗されたからさ、
うん、
要はその人間は語のことあんまり分かってなかったっていう
そうか、
こうなんか絶望みたいなこうツイートも見ましたし、ねえ、面白いもんだなと思いました。
面白いよね、なんか、うん、へーってなるよね。
ね
え、え、そうめんって泥から作ってもいいのってそうだよ、
まずいまずいって結果美味しくなった、
これそうめんだよでもアルファそうめん、
アルファそうめんちゃんと白くなった、
なってる、
どうやってみたいな、
砂場のサラサラの土を使ったんだ
だって
そんなね、
そんなレベルみたいですね、
レベルでしょ、
はいね、あ、広瀬すずちゃん 今度ちはやふるの主演やるんですね。
ああ、カルタするんだよね。
カルタのやつ、これも前後編なんだよな。一本でまとめろよって。上の句下の句みたいなうまいこと言ってますけど。
なるほどね。
ねえ、
あ、もっとなんか、
うん、
さあ、座ってるだけじゃんって。
はい。
はいっつって。
うん。
男アメフトのプロテクターとかつけてさ、
うん、
やってほしいね。
なんで？
え、そのボーンってドカーンってなるじゃん。
ドカーンってなるじゃんじゃねえよ。
カルタをすごい。アメフトフィールドにばらまいて、
うん、
カルタをみんなでどつき倒しながら取りに行くと、
うん、
はい、
あのさ、あの鮫島さんの言うのはいいんだけどさ、なんかこう自分のこうなんか結論は出ないのね。
出ない出ない。
俺がこう無言で無視するともう何も言えなくなるっていう。本当に反省してください。ということで以上です。最後はデジモンワールドですね。
ね、絵柄が変わり続けてるよ
ね。本当にね。
ね、本当にデジモンって。
デジモン、おしゃれに、おしゃれになりましたね。
これ12歳ぐらいの子からしたら超おしゃれじゃないこれって。
うん。
やべ、超クールだ、これって、うん。ポケモンとか、マジだるいよな、あんなの。
またその話か。
なるじゃん。なる気しませんか、見てて。
なるかもね、
うん。うん。
はい、ということで、ちょっと駆け足でしたけれども、あ、でもそんな駆け足でもない。なんか、間にわけわかんない話してるから。
いつも通りですか？
いつも通りでした。ええ。ということで、これからふーちゃんは、大急ぎで仕事します。
はい。5月4日。
そうですね。
の、まあ、国民の休日連休の時にネイキッドラフトで、午前正午か、
うん、
正午会場12時半、午後12時半スタートの Amazon プロダクツのトークライブやります。
はい、
ネイキッドラフトは新宿と新大久保の間にある、うん、トークライブのイベントハウスで昼間にやるので、終わるのはだいたい午後3時か4時ぐらいなんで、まあどなたでも行きやすい時間帯ですよね。
はい、
で連休の中日なので、なお行きやすいと、
うん、
何か東京に用事がある人がね、ついでに行くにはもってこいなんですよ。
そうですね、
もう今日は新宿で夜飲み会あるからな、でも昼間暇だよなっていう時はアマプロのトークイベントネイキッドラフトでやりますから来てください。
ちょうどいい。
ちょうどいいイベントです。
ちょうどいい面白さです。
うん、ちょうどいい。そう、前売り1000円、当日1200円というね、はい、リーズナブルすぎる値段ですから、これは。
そうです。
で、DVD も売るんですよね。
あの、DVD じゃなくて CD ね。
CD？
はい。
あ、映像は入ってないよ。う
ん、いや、でもその、
いや。アマプロ CD に売りますね。
そうです。うん、なんかね、前からね、鮫島さん、アマプロ DVD、DVD って言うんだけど、俺 DVD 作ったこと一回もないんだよね。
メディアが似てるからね。
あの、トールケースに入れてるけど、俺作ってるのは CD ですから。
CD ルームに入ってるわけですよね。
まあ、鮫島さんが、あの、いつになっても分かってくれないなと思って。
半分は合ってるじゃないですか。コンパクトかデジタル。違いじゃない、
はい、
コンパクトの方です。
そうです、コンパクトディスクの方です。
コンパクトディスクです、
はい、
に音声データが入ってます。
そうですね。
それどういうことかっていうと、これまでの過去放送とかではなく、取り下ろしで1本用意しますよということですよね。
ですね。でまだ、撮ってはいませんね。
そう、ちょっと合わないんです、スケジュールが。
時間に合わなくてね、困っちゃってね、
うん、
本当は今日でも行きたかったんだけど、
うん、
ちょっとね、俺の都合で難
しい。まあ、さっきもあった、会いましたよね。
そういうことなん
で。私も体調まだ万全じゃないんで。
風邪ひいてんだって？
うん、熱を出しましたね。
うん。
39度2分ですよ。
ちょっと結構焦っててさ、来週行けたとしても、うん、いつだ
?26、
27。でしょ？
うん。
あと一月しかないんだよね。
ね。
ああ、なんか不安になってきた。
4月にロム焼き収録をしないといけない。
そう、
やるなら次の週か、9日か、
ああ
、やりたい、
もう必ずやんないと。
1枚だけすぐ焼いてもらっていい、撮った日になんか手順的にこう不備がないようになってる、
はあ、
それが最悪 USB メモリー大量入荷ってちょっと根が張る感じで
それはちょうどめんどくさいからいいですいやであの CD 焼くのは別にすぐできますから大丈夫です、ということでよろしくお願いします。そんなあの楽屋裏の話はね後ですれって話ですからね、もうちゃんと締めろって話です
はい、はい、じゃあそういうわけで終わります。ファミコン通信通信でした。上島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。生活の保護をしてやるぜ。社会がなければ人間じゃない。